こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は千早茜さんの男友達という本について話してみようと思います。29歳のイラストレーター神田葵は、関係の冷めた恋人アキトと同棲をしながらも身勝手な愛人シンジとの逢瀬を重ねていた。仕事は順調だが、本当に書きたかったことを見失っているところに、大学の先輩だった長谷尾から電話がかかる。7年ぶりの彼との再会で停滞していた神田の生活に変化が訪れる。ということで、タイトルにもなっている男友達、との話ですね。で、まあ、男友達ってね、そうですね、友達を恋人にしない方がいい問題ありますよね。友達は友達のままとして、恋人に昇格っていう言葉が正しいのか分かんないですけど、恋人にしてしまうと必ず終わりが来るから、今までうまくいっていた関係であればあるほど、なおさら友達のままにしておいた方がいいみたいなことありますよね。うまくいかなくて終わっちゃう時が来るから、確かにそれはそうだと思うんですよね。例えば分かっててするならいいと思うんですよね。なんかすごい友達の感覚がめっちゃ強いんだけど、例えばこう二人ともお互いにパートナーがいないから、ちょっとパートナーになってみないで、やってみてダメなら友達に戻ろうよが二人の間でちゃんと成立している。で、それをこうなんていうか、うまくいかない時でもちゃんと話し合って、今ならちゃんと今までの友達に戻れるとか、本当に戻れるのかはまあ別として、そういう会話ができるんであればいいんですけど、まあ、相当難易度高いと思うので、私も友達は恋人にしない方がいいよなって思いますね。ただこれって知らず知らずのうちに友愛が友情が愛情だとこう勘違いしてしまうっていうことはすごいあると思うんですよ。でそれでこう付き合って結婚しちゃったみたいなことってあると思っていて、それでこううまくいかなくなる。カナの場合、まあ恋人のアキとかそうだと思うんですよね。で結構地獄になっていくので、まあそれも経験の一つだと思えるんだったらいいかなと思うんですけど、まあ、できることなら、そこの判断はしっかりした方がよかったなと私も過去を振り返ってそう思います。ただ、まあ、友情と愛情ってかなり限りなく近いところにあると思うんでね、なんかそこはすごい難しかったなと思います。まあその友達を恋人にしない方がいい問題っていうのもこの中で扱っていて、カンナの友人、女の友達も出てくるんですけど、やめた方がいいよとか、そのままにしておいた方がいいよみたいなアドバイスも出てきます。で、まあ、なぜそのカンナにとって男友達、ここでいう長谷尾ですね、先輩、大学の先輩だった長谷尾の存在が、必要だったのかっていうところなんですけれども、カンナにとって、恋人がいたり愛人がいたりするんですけれども、自分を成長させるまたは認める上では、第三者の存在が必要であったと。でそれは、契約とか義務ではない、あとはその、仲間という共同体ではない、そういう存在が必要だったのかなと思います。まあ、結婚していたり付き合ったりすると、まあ、契約とか心理的契約で、お互いにこう義務を果たさなければならないみたいなことが生じるんですけれども、長谷尾との間においては、まあ、そういったことが全く発生しなかった。お互いにこうお互いを何か背負っていたり、 提供しなければいけないものはなかったということと、共同体でもないということで、まあ、2人で何かを成功させないといけないだとか、協力関係を築かないといけないみたいな、そういう相対的な関係もなかった、お互いがそれぞれこう一つの個人としてそれぞれの生活だったり、思考を持った個人として向き合える、ハセオっていう存在は、このカンナにとっては必要だったのかなと思います。で、じゃあなぜそれが、まあ、男友達である必要があったのかっていうところなんですけれども、まあ、この男友達っていう小説の中でハセオは、かなりその言葉を選ばずにこうズキズキとカンナに、まあ、物を言う存在として書かれているんですけれども、カンナはこの中で、まあ、何度も傷ついたり、自分で自分を傷つけたり、ボロボロになって、でも誰かにこう甘えてしまうと立ち上がれなくなるみたいな、まあ、その自分に対して相当厳しい姿勢を貫いてたんですけれども、まあ、そんなカンナにとってはハセオはサンドバッグにもなるしヨギボーにもなってくれる存在だったのかなと思います。まあ、自分が追い込まれていた時、なりふり構ってこう相手に、まあ、思いやりを尽くせない時ってありますよね。でそんなカンナの、まあ、攻撃行動だったり発言を、まあ、サンドバッグのように何でも受け止めてくれるハセオだし、もうヘロヘロになって弱っているカンナを、まあ、ここで休んでいけよってこう言ってくれるようなヨギボーのような存在、そういうものがハセオだったのかなと。である時はその鏡の存在にもなってくれるんですよね。要するに俺から見えてるお前はこうだよっていうのを言ってくれる。今までもお前はあの時こうだったとか、今のお前はこういう風に見えるって言ってもらえると、自分では受け入れられないことでもそういう言葉で返されると、あ、そうなんだって思う。でそれがまたカンナの成長につながっていく。ハセオが男友達としてこの小説に存在した意味っていうのはそういうところであって、それによってカンナがイラストレーターとしても人としても、まあ、転機を迎えて、自分の中を整理して成長していくっていうことを促していたのかなと思います。例えばですね、カンナが恋人のアキトと愛人のシンジと、関係を終わらせるところ第5章で出てくるんですけれども、そういうカンナに対してハセオは、こんなこと言います。いろいろ捨ててよかったやんか。捨てた分そのうち帰ってくるから。それ言われたカンナは、確かになくしてしまうともう先のことしか考えられなかった。ハセオの言う通り、アキトもシンジさんも必要なかったのだと思い知らされた。全力を出し切って終わると充電してまた励む。それを繰り返すうちに季節はだんだん春めいてきた。で、イラストレーターとしてそのどこか自分の、自分らしさを作品に表現するということに制限をかけてしまってブレーキを踏んでいる自分に対して、じゃあ自分らしさっていうのは何だろうかという考える、フェーズを迎えていきます。もうこのあたりからですね、ページをめくる手が止まらなくてですねスタバでこの本読んでたんですけれども、もうちょっと泣きそうになりながら読んでいきましたね。で最後それでもこう涙が止まらなくなってしまった第6章、カンナがハセオに対して変わんないでねって言うんですよね。自分が子供みたいなことを言ってるのは分かった、でも止められなかった。この甘くただれた匂いのする生き物がずっとあり続けてほしいと思った。それに対してハセオは、全部変わるんだよ、 別に悪いことじゃない。前も言ったように、変わるのが嫌なら先に捨てていったらいいんだ。その分新しいもんが入ってくる。お前には必ず入ってくる。心配すんな。お前はこれからいらんもんも得にならんもんも情もどんどん捨てろ。でも体だけは大事にしろ。わかったな。このセリフはですね、もし私が誰かに言われたらもうめっちゃ嬉しいっていうか、そういうことを言ってほしいって多分思うんでしょうね。もうここでね、ちょっと号泣してしまいました。号泣って言ってもスタバだったから、なんかおえつが出るほどではなかったですけど、このセリフはグッときましたね。カンナにとってはこういうことを言ってくれる、自分をよく知っていてこういう言葉をかけてくれる存在が必要だったと。まあ、そういった橋尾の存在によってカンナの成長、が、まあ、見て取れる小説なんですけれども、その過程は相当血を流しながらになります。カンナ自身、自分に対してね、もうぐさぐさ自分の行動や言動や思考に対して偽善だとかね、相当厳しい言葉を目線を向けていくんですよね。それはそのイラストレーターとして内面を見つめるその眼差しにもあるのかなと思います。で、まあ、自分にごまかしは効かない、そういう自意識の強いカンナに対して、まあ、長谷尾が、まあ、さっきも言ったようにサンドバッグなりヨギボーなり鏡の存在として成長を後押ししてきた。それによってもともと自分の人生自分で歩んでいくと、一人で生きていくという覚悟をしているカンナがよりその覚悟を強くして、前に進んでいく、血を流しながらも前に進んでいくという話でしたね。自分と生きていくという覚悟をした人は特に何があっても信頼できる人がいるのか、自分のことをずっと見つめていてくれる人がいるのかっていうのは大きなことなんだなというふうに思いました。で、まあ、最後にこの小説とはちょっと別の話をしようかなと思うんですけれど、最近、見たドラマで、ターブルっていうドラマがあります。これはですね、夫婦の物語なんですけれども、流行りのワンシチュエーションドラマで、大学に勤める、主人公のジュンが教授から、歴史上の人物が愛した料理のレシピを受け取って、それを持ち帰って夫婦で、作ってみるというドラマなんですけれども、まあ、そこで主人公のジュンは、自分の年齢とか生き方について少し悩むシーンがありまして、その順に対しておばがかけた言葉がとってもいいなと思いました。どういう言葉とかというと、愛することは努力と知性が必要。自分自身を愛して初めて相手を愛せる。自分を愛するのは努力が必要。相手を愛するのは知性が必要。知識は物を知っているということ。知性は知識を使って相手を幸せにしようと思うこと。教養は自分の信じている知性が本物かどうか自ら疑うこととありました。まあ、このターブルっていう、このおばさんのセリフ、愛に関するセリフだったり、男友達におけるその長谷尾とカンナの間で発生している友情なのか愛情なのかよくわからない、とにかく深い信頼関係上について、何なんだろうって思ううちに、そもそもなんか日本で愛っていうものがあまりその深い歴史を持ってないんだよなと思いました。キリスト教 だったりそのギリシャ神話を小さい頃から習って、まあ、それ自体がなんていうんですかね、人の思考のとか行動原理に深く根ざしている国であれば、愛というのはどういうものかっていうのを、周りの大人から見て子供は学ぶことができるでしょうし、そもそも、何か学校とかでね、学んだりするのかなと思うんですけれど、仏教圏でにおいては愛とか、特に性愛については欲として抑制するべきもの、ちょっとその欲望についてはなんていうか、避けるべきものであると、それが苦しみを生むから避けるべきものであるというような考え方がやっぱりあると思うので、そもそも日本人にとって愛っていうものが感覚的にこうパッとわからないものであるんじゃないかなと思ったんですよね。で、明治維新の直後にその翻訳する上で愛という、ラブという言葉を翻訳できなくて、月が綺麗ですねっていう言葉に置き換えたということもあるように、その愛っていう概念を知って日本人はまだそんなにこう歴史を刻んでないというのがあるので、それ自体をどうこう言うわけではないんですけれども、まだ私たちにとって新しい概念であるんだなというふうに、思いました。なので、気軽にラブとか愛とかいう言葉を使うことは全然それ自体悪いこととは思ってなくて、そうやって私たちは人として、学んでいる過程にあるんだということで、なんかいいとか悪いじゃなくてね、それぞれが持ってる愛っていう概念に対してジャッジするべきではないんだよなっていうふうに最後は思うに至りました。ちょっと最後違う話になりましたが、今日は、男友達千早茜さんの、小説について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。